皆さんこんにちは。純福音成田教会牧師の瀬野です。今日も神様のお言葉とともに一日をスタートさせてまいりましょう。今日お語りする聖書の言葉ですが、第一列王記21章の1節から16節までの言葉になります。
列王記上21章1節から16節。さて、エズレル人ダボテはエズレルにブドウ畑を持っていたが、サマリアの王アハブの宮殿の傍らにあったので、アハブはナボテに言った。あなたのブドウ畑は私の家の近くにあるので、私に譲って青物畑にさせてください。その代わり、私はそれよりも良いブドウ畑をあなたにあげましょう。もしお望みならば、その値を金で差し上げましょう。ナボテはアハブに言った。私は先祖の修行をあなたに譲ることを断じていたしません。アハブはエズレル人ナボテが言った言葉を聞いて悲しみ、かつ怒って家に入った。ナボテが、私は先祖の修行をあなたに譲りません。と言ったからである。アハブは床に伏し、顔を背けて食事をしなかった。妻イゼベルは彼に言った。あなたが今イスラエルを治めているのですか？起きて食事をし、元気を出してください。私がエズレル人ナボテのブドウ畑をあなたにあげます。彼女はアハブの名で手紙を書き、彼の印を押してナボテと同じようにその町に住んでいる長老たちと身分の尊い人々にその手紙を送った。その町の人々、すなわちその町に住んでいる長老たち、および身分の尊い人々は、イゼベルが言い遣わしたようにした。彼女が彼らに送った手紙に書き記されていたように、彼らは断食を布告して、ナボテを民のうちの高いところに座らせた。そして二人の横島な者が入ってきて、その前に座り、その横島な者たちが民の前でナボテを訴えて、ナボテは神と王とを呪った、と言った。そこで人々は彼を町の外に引き出し、石で撃ち殺した。イゼベルはナボテが石で撃ち殺されたのを聞くと、すぐアハブに言った。立って、あのエズレル人、ナボテがあなたに金で譲ることを拒んだブドウ畑を取りなさい。ナボテは生きていません。死んだのです。
今日の本文なんですけれども、まあ呪いの連鎖といいますか、罪の連鎖がいかに恐ろしいものであるかということがよくわかります。私たちは本来呪いと災いを受けるために生まれたのではなくて、神様を信じ、イエス様を通して、祝福と恵みと救いの連鎖を受けるために生かされている、生まれたものであると言えます。もともと神様はエデンの園に私たちを罪のない、つまり神を知る、神と共に歩むように作られましたよね。その世界はまさに無罪の世界、罪のない世界でした。私たちは通常この罪と言いますと、まあ何か物を盗んだりとか嘘をつくとか、人を殺したとか、まあこういうことを罪だと考えていますよね。聖書は明確に罪とは的を外している。神様から離れたことを言っているんですね。ですからエデンの園には罪がないというのは、神様が共におられた、神と共に歩んでいた、ゆえに罪がなかったと言えるんです。しかしエデンの園から出た後はそうではありませんでした。自分の考え、思い、善悪を自分で判断をして生きるようになりました。その結果、いつも神様のお心から離れてしまう、自分を中心とした生き方、人間の考え、自分に都合の良い生活をする。まあそういうふうに私たちがなってしまう。罪の生活になってしまったと言えるわけです。その罪の結果、起こっているのが、いわば呪いの連鎖、罪の連鎖というわけですね。しかし2000年前、神ご自身であった方が肉を着てこの地に来られたイエス様を信じることを通して、 今私たちはその連鎖からもう一度神様を見上げ、イエス様を見上げることで神と共に歩めるようになった。その連鎖は呪いや罪の連鎖ではなくて、今度は祝福と恵み、愛の連鎖とも言えます。救いの連鎖の中に入ってきたということですね。私たちは私たちの目で見るこの世、また私たちが感じていることの中には、まさに呪いの連鎖ではないかと思うような出来事が多々起こるんですよね。思いもしない、この良くない言葉をかけられたり、事故が起こってみたり、病になってみたり、いろんなトラブルが起こったり。でもね、そこに目を閉じないことですね。いつも私たちに祝福と恵み、愛の救いの連鎖をくださるイエス・キリスト、しっかりと信仰を持って見上げていくんです。この方に従っていくんですね。今朝こうして皆さんと共にお言葉を分かち合っているということ自体が、このイエス様に目を向けているということにもなるんですね。さあ、今日の本文に少し触れていきたいと思います。まあ、王国のあり方、つまり神の国のあり方に、この巡ってですね、エリアと真正面から対決していた、このアハブという王様ですね。これは、この前、間にも触れましたけれども、まあ、アハブ王という人は、この王妃であったイセベルと共に、まあ、イスラエルの一番北王国の時代の中で、まあ、暗い暗黒の時代の王であった。そのようなことを導いていた人でもあったんですね。これはその前にもお話もしましたけれども、このボタンの掛け違いの話ですね。最初から神様と共に、そのお言葉と共に修正をしながら、ヤーウェなる神を見つめながら歩んでいたならば、彼にはこういうことが起こらなかったと考えられますが、根本的なこの掛け違いがあります。神様ではなく、自分の欲望や物質や名誉や財産にありました。ですから彼はそこからこうボタンをかけていっているわけですからね。いろんなもうキーな変な出来事が起こるんです。そんな出来事が今日の本文の一つの出来事でした。まあ別な言葉で言えば、彼の隠れた別の人間性が現れた出来事でもあったと言えますね。それはイスラエルというその場所にあるブドウ園のことから始まります。イスラエルというのはですね、まあサマリアのその北の方にある要塞の町でしてね、まあ非常に大事な東西南北のまあこの要路にあった、非常に重要な場所にあった町だったんですね。そしてアハブ家のその繁栄の象徴でもあったんですが、実はそのイスラエルというところに、その地の出身の人で、ナボテという人がいたんですが、その人が所有しているブドウ園があったんですね。まあ、おそらくですね、高台から見るとですね、素晴らしいこのブドウ畑が広がっていて、その花が咲き、実を結んだ時の美しさはなんと素晴らしいことかと、彼はおそらく宮殿からいつも見ていて、それを自分のものにしたい、こういうふうに思ったんですね。まあちょうど、まあ今あんまり見なくなりましたけど、昔私の小さい頃、よくこのデパートなんかに行きますとね、おもちゃ売り場にいましたよね。あのおもちゃが欲しいってダダをこねて、もう床に転がってね、お母さんやお父さんを困らしている子供ですね。私は今このアハブを見るとね、なんかその子供たちとね、こう思い浮かべてしまう、連想してしまうような、このアハブなんですけれども、まあ、このね、ブドウ園が、ナボテのブドウ園が欲しくて、彼はね、お金を払うからね、代価を払うからね、それを売ってくれとこう言うわけですよ。ところが、ナボテという人は正しい人でしたね。先祖代々私たちに神がくださっているこの地をね、たとえ王であってもそれは売ることができませんよ、という、このような良識を持っている人でした。しかし、彼はですね、このアハブ王はですね、まあそれを聞いてね、もうダダをこねるように、もうなんとね、ご飯も食べなかった。布団にね、入ってね、もう悔しいって欲しいってね、こう思っていたっていうわけなんですよね。で、これを聞いた奥さんのイゼベル、この人もね、本当に、困ったもんですけれどもね、このイゼベルがその様子を見ながら話を聞いて分かった。 私が何とかしようということで、なんと二人の偽りの証言者を立てましてね、ナボテが神と王を呪ったと言わせて、そしてその町に引き出して長老たちに石で打って殺させるんですよね。もうナボテは知りましたから、あの土地はもうあなたのものです。まあ実は法的にはこれは、もちろんですけれども、この相続人たちに相続されるそのような土地ですよね。しかし神を呪ったという冒涜、神への冒涜ということで、まあその地は、まあ没収される。それはどこに没収されるか、国に没収されるわけですから、結果としてアハボの所有となっていったということなんですよね。もうとんでもないことをするんですね。つまりこれは私たちがまあ見てるとニュースなんかでもね、この火がつけられた犯人が捕まりました。殺されました。捕まりました。こんな判決を受けました。懲役何年ですとかね。まあ聞くわけですよね。でもそれは見ていると、まあ放火をしたこと、人を殺したこと、何か窃盗、物を盗んだこと、これを罪だと考えているんですね。つまりそれは世の法律ではそれを刑法や民法によって裁くわけですけれども、しかし問題はそれを起こしているその原因となっている心根というものですよね。だからこの心根が良くなければ、もうボタンの掛け違いのようです。もういくらでも変なことが行動や言動として出てくるわけなんですよね。根本に神を迎えるイエス・キリストと共に歩むということがどれほど大切なことかっていうこともこの話からもよくわかりますね。皆さん、どんな状況の中にも私たちは呪いや罪の連鎖の中に生かされているんではないんですね。生きているんではないんですね。今私たちはイエス・キリストを信じることによって祝福と恵みの連鎖の中、その法則の中に歩んでいるんですよ。ですから、目で見るもの、聞こえるもの、手で触るものがどうであったとしても、キリストイエスを見上げて、いつも祝福と恵み、神様の愛の中、救われたものとして、どうぞ神様のお心と共に歩む皆さんになることをお祈りしております。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。